それでは、このところから、手で作ったものは神ではない、手で作ったものは神ではないという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回私たちはエペソの町におけるパウロの宣教について見ました。また後でエペソの場所を確認しますが、すでに3週間、が過ぎましたので、簡単に復習していきたいと思います。エペソにおいてパウロはそれまでと同様にまずユダヤ人の街道で御言葉を語りました。神の国について論じていたとありましたね。でそれが3ヶ月間続いたわけですが、その後で3ヶ月経った頃にユダヤ人のある者たちが心を固くなにし、パウロの述べ伝えているこの主の道を公衆の前で罵った。そこでパウロは彼らとやり合うことはせずに、その御言葉を語る場所をツラノの講堂へと移し、ツラノという人が持っていたのか、それともツラノという有名な人が教えていたそういう場所なのかということを見ましたけれども、その、いずれにしても、ユダヤ人の集会所街道からその別のところに移し、そこで2年間毎日御言葉を教えた。毎日ですよ、週に1回ではない、毎日御言葉を教えた。その結果、アジア州に住む全てのユダヤ人とギリシャ人たちとが主の言葉を聞くようになった。でその中からイエス様を信じる者たちが起こされていったわけですが、ということはみんな聞いたから信じたということではないですよ。でもこの主の御言葉、主の道についてみんな聞いたというわけですよね。でその中で主を信じる者たちが起こされていたわけですが、その助けというか、もう御言葉である意味十分なんだけれども、でも聞いて、その助け、その後助けとなったのがパウロの手によって行われていた奇跡、つまり病の癒しであったり悪霊の追い出しであったということができますね。でもちろんそれを受けた、病が癒されたとか、悪い霊に取り憑かれていた、でもそれが出ていった、そういった本人であったりその周りの人たちは当然そこで主の力を体験したわけですけれども、その、そのことが助けとなったわけですよね。主を信じるに至る神様はそのようにして私たち個人個人に、それがすごい奇跡でなくてなんだけれども、でもそのように答えてくださる、現れてくださることで、ご自身が生きて働かれておられる誠の神であることを明かしされるわけですよね。ただこの時にはその続きがあった。それでそういったことを経験したから、皆が信じたではなくって、その続きがあったわけですね。パウロの、つまりパウロの行っているそういったこのことをですね、見て、真似ようとした人たちがいた。これはユダヤの祭司長の息子たちで、魔除け祈祷師たち、悪霊を追い出す祈祷師たち、息子たちですけれども、彼らが この悪霊を追い出そうとするわけです。イエス様の名前を使って追い出そうとした。でも悪霊はその人から出ていくどころか、かえってこの祈祷師たちを襲ったわけですよね。で、彼ら自身主を信じていないのに、主の御名を、そのイエス様の名前を使おうとしたから、そういったことになったわけですが、この時悪霊はこう言った。自分はイエスを知ってるし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だ。ユダヤ人ですから、神様を信じて神様共にあるって私たちはね、こう思うわけですよね。でも悪霊は彼らのことは知らなかった。イエス様のことは知っていた。イエス様を信じ、イエス様と共に歩んでいたパウロのことも知っていた。でもイエス様を知らない。でも私たちはユダヤ人だ、神の選びの民だと言っていた、その中のまたさらに祈祷師たちであった彼らのことは悪霊は知らなかった。ゆえに彼らは打ち負かされてしまう。でその出来事、そのことがエペソの町のに、広がって、 人々の知るところとなり、人々は恐れを感じて主の皆を崇めるようになったというんですね。もちろん全ての人がそれで信仰に入ったわけではないと思います。でも信じた人々は自分たちのしていたこと、つまり自分の罪を御言葉に書かれて、その神に喜ばれない示されたその罪を告白し、また中でも魔術を行っていた、魔術を行っていた人々は、人々のその前で、自分たちのその魔術の本を、書物を焼き捨てた。で、それを合計すると、まあ、それは、その、銀のその価値にもよるんですが、まあ、だいたい250万円ぐらいに相当するんではないかとか、他のものでは、500万ぐらいではではなかったかとか、いろいろこうあるわけですが、要はそれぐらい人々が魔術にのめり込んでいた。ですからパウロがその手拭いや、エプロンですね、前掛けをこう持って人々を癒したって言った時に、おそらく彼らとしてはなんか魔術的なものをね、なんかトリック的な、なんかそういったものをイメージしたことだと思うんですけれども、パウロがイエス様の名によってそういったことを救いが起こってきたという時にはそういったものではなかった。本当にその神の力によって病は癒され、その悪霊は出ていき、人々はそれを経験することで、自分の罪を告白し、魔術から身を引いた。そのようにして主の言葉はエペソをはじめアジア州全体に力強く広がっていったというんです。で、そのことがあっての、一段落しててありましたけれど、一段落するとってありますが、そのことがあって後、今日の箇所のただならぬ騒動が起こってくるわけですよね。で、その騒動自体、それを見る前に、21節、22節をもう一度見てください。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しにより、マケドニアとアカヤを通った後で、エルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってから、ローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中から、テモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアに留まっていた。前の地図をお願いします。はい、これ地中海その周辺ですけれども、エペソですね、エペソがあるところのアジア、これがアジア州ですね、今のトルコにあたりますが、そして左側に行くと、カスピ海かな、を渡って左側に行くとマケドニア、そして南の方アカヤ、これはギリシャの方ですけれども、そういったところですね。で、この地図にはないんですが、さらに西に行くと、イタリア、ローマがありますね。で、もちろんユダヤの方、一番右の方行くとユダヤ、エルサレムってあるわけですが、今日のところはそういったとあの箇所が出てきますね。エペソでの滞在が、このエペソでの滞在がこれまでの最長ともいえる3年にも及んだこと、またパウロのこの働きを通してアジアに住む全ての人が主の言葉を聞いたということからして、このように御霊が、パウロを次のところへと導いたのも、まあ、容易にうなずけると思うんですね。まあ、もちろん教会の立て上げるっていうことを考えたら、もっと時間がかかるってなるんですが、パウロはそのまだ福音が届けられてないところに届けるっていうことでしたから、もうこのアジア州全体に御言葉が広がった、また以前のコリントの1年半に比べて倍ぐらいになるわけですよね、最長のステイしたわけですけれども、そういったことから考えてこの時御霊が次のところへ導いたのも容易に理解できると思うんです。マケドニアとアカヤとは以前パウロが御言葉の種をまいたところですから、主は再び彼を導くところでそこの兄弟たちを励まし力強められる。でもそれで終わりではないんですよね。その後エルサレムに行って、それからローマに行くことも主は彼に示された。ちなみに当時のローマとは世界の中心ですよね。もうローマの支配の中にあるわけです。 世界の中心ですから、パウロにとってそこに行ってそこに宣教の拠点を置くことは極めて当然のことなわけです。もうそこにローマの道は世界に続くわけですよね。そこに行って語らずには、おられないわけですよね。で、当然のことであり、その後さらに彼は西側のスペイン、ローマよりもさらに西のスペインに行くことも願っていたので、そのためにはローマにまず行くことを必要と覚えた。ですからこの時からパウロの思いはローマへと向けられるわけですね。そのことについてはまた後日見るわけですが、でも皆さん、なぜパウロはテモテとエラストを、エラストという人は あまり知られていないんですが、聖書にあと他名前は出てくるようですが、彼については知られていませんが、この二人をこのマケドニアの方に送り出した後、なぜ彼は自分は、しばらくアジアに留まったでしょう。もう一緒に行けばよかったのにじゃないです。まあ理由がここに書かれていないので、なんでだろうって思いますよね。なんか騒動を待ってたのかみたいな感じに思うんですが、まあそうではないようですね。彼の書いた手紙の中にそのヒントを見ることができます。それは第一コリントの16章の1節から4節、前に出ないんですが、第一コリントの16章の1節から4節、こうあります。さて生徒たちのための献金についてはガラテアの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかしもし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。パウロは貧困で、苦しむ、ユダヤの諸教会。まあ、この生徒たちっていうのは、ユダヤのクリスチャンたちですよね。彼らを助けるため。また、主の教会、もうすでにその各地に、こう、教会が立て上げられているわけですが、この主の教会が、ユダヤ人と異邦人というこの人種や地域の壁を越えて、一つとなるために。2週前に、近藤新学生がそのエペソのことを語ってくれたと思うんですが、その中にイエス様の血潮によってこの人種の壁は崩されたわけですよね。一つとされる。イエス様によって私たちは一つとされるわけですが、でもやっぱしあるわけじゃないですか。ユダヤ人である、ユダヤ人でない、ね、この文化を背景を持ってる、そうでない、いろいろあるわけですよね。その中にこの壁を越えて主の教会が一つであること、一致する、一致その一致のために異邦の地に建てられたこの諸教会に献金を命じる。まあそういった意味で、これらの教会とはまあ比較的物質的、その経済的に余裕があったわけですね。でもユダヤにいる人、このクリスチャンたちは、ユダヤ人たちからも迫害され、弱い立場にあったわけですね。そういった意味で、この諸教会に献金を命じた。で、自分がそこに行った際にそれを受け取り、エルサレムに届けるため。そのためにテモテとエラストを先に送り出したと思われます。行って準備をしておいてください。ですがこの時エペソにいたパウロとしては、エペソにいたんです。エペソにいたパウロとしては、マケドニアとアカヤに行った後、そこを訪れた後、そのままローマに行った方が明らかに都合はいいですよね。私だったらそっちに行こうとするわけです。今のようにそんな飛行機が、格安飛行機とかチケットとかもないでしょうし、ね、ないです。ないです。ないでしょうし、ないですし、ね、陸路を通ったり船って言ってでも、この後出てきますが、船の旅も大変だったわけじゃないですか。そういったことを考えると、もう次はローマへって思うわけですよね。でも、その思いがありながら、でも、まずエルサレムに行くこと。示されて、彼は、 その都合というよりも、そのユダヤの諸教会を助け、また教会の一致を保つためにあえて全く逆方向のエルサレムに行ってからローマに向かうことにする。まあ、彼の、あの願った通計画通りではない、彼は縛られて、囚人として結局ローマに行くことになるんですが、でもそのことも御霊に示されていたので、そういった意味では主の導きを彼もしっかり受け止めていたということができますが、彼は後にはローマに行ったわけです。で、そんな彼が、そんなパウロがエペソでまだ、滞在している間に今日のただならぬ騒動が起こった。24節から27節を見ます。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も帰り見られなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。すでに見たように、3年にも及ぶパウロの宣教によって、このエペソの町をはじめアジア州全体にも福音による変化が生まれていました。ね、ただ彼らは、人々は信じて、で、外側には何の変化も生まれなかったんではなくって、そのことは主を信じた者たちが焼き捨てた魔術の書物の多さからも明らかですよね。信じて彼らの生き方、罪を告白し、その魔術の本を焼き捨てって言った、その変化は明らかに出ていたわけですよね。でもそこには主を信じない人たちもいたわけです。じゃあ彼らに、そういう人たちにとってはどうであったか。彼らにとっては、この福音によってエペソの町、エペソの人々にもたらされた変化は決して好ましいものではなかった。むしろそれはフラストレーションのたまるものであった。なぜならば、そのことによって自分たちの収入と生活に悪い影響が出ていたからですね。世界の七不思議の一つであるエペソのアルテミス神殿と、この人々の行っていた魔術との関わりについてはよくわかりません。でも、エペソの人々の間にこの魔術が広く浸透していたこと、またそこではエペソではアルテミス神殿が町の中心であったことからして、何らかのつながりはあったと思うんですね。仮になかったとして、もし詳しい方がおられたらまた教えていただけたらいいんですが、仮にその関わりつながりがなかったとしても、イエス様を信じた人たちは魔術を捨てた、その生き方を捨てただけではなくって、偶像の神としてのこのアルテミスとその神殿からは遠ざかったわけですよね。当然それに関わる仕事をしていた人たちにはその影響は出てくるわけですよね。で、それの最も受けたんではないか、そこでアルテミス神殿の模型を作り、それを売って職人たちに多くの収入を得させていた、この銀細工人のデメテリオという人が、同業者たちの人たちを集めて、彼らを先導してこの騒動を起こした。この時、アルテミスに関する祭りが行われていたと思われます。つまり人々が集まってきた時と言われていますが、考えられていますが、そういったこともあってか、この騒ぎに加わった、 その大多数の者はなぜそれに自分たちが集まっているのかもさえ知らなかったとありますね。もう怖いですよね。人がこうライオットですよね。その暴動が起きたらもうなんかそれに便乗する人たちね、もう訳が分からなくてもそうやってわーってなってしまうので、私たちもその人数が多ければ何でもいい、みんながさ、ね、これでいいって言ってるから大丈夫って言ってるからそっちに流されていこうではとても危険ですよね。でもこの時の騒ぎ、そういった状態、この記されているように大多数のものはなぜ集まったかも分かっていなかった。ちなみにこの時捕らえられたのはパウロではなかったわけですね。パウロではなくて彼の同行者のガイオとアリスタルコという人たちでした。でそれを知ったパウロも、その群衆と共に、こう劇場に入って、行こうとするんですが、彼の弟子たちやまたアジア州の高官で高い地位にある人たちですね、パウロの友人たちがそれをストップさせた。もちろんパウロの身を案じたことでしょう。ね、もうそんな、もうすごい騒ぎになってるわけですよね。で、一番その問題のパウロ、彼がそこに現れたら、もうどうなってしまうかわからない。パウロの身を案じたことでしょう。また、彼がそこに入ることで、火に油が注がれる面があるわけじゃないですか。そこに本人がいなかったらまだわーってなるんですが、本人が登場したらもうそれこそどうなってしまうかわからない、騒ぎがもっと大きくなることを懸念してのことだったと思います。いよいよ集会が混乱状態に陥った時に、ユダヤ人たちは、この一人の人を代表として出すわけですね。アレキサンデルという人を前に出すわけですが、まあおそらくこれはユダヤ人たちが自分たちとこのクリスチャンと区別する意味もあったんだろうと思うんですね。もしかしたらこの人はクリスチャンだったのかもしれないんだけれども、ね、皆さん想像してください。こういった騒ぎが起きてるわけでしょ。で、ユダヤ人クリスチャン、パウロはユダヤ人クリスチャンなわけですよね。その中で、このエペソの人たちが、その、これをユダヤ人とクリスチャンを一つに考えたら、当然その信仰を持ってないユダヤ人たちからしたら困ったことですよね。暮らしていけなくなる、そういったことを考えると もしかしたらこのユダヤ人って書いてある人たちは、いやいや自分たちはこのパウロのグループとは違うんだよっていう意味で、このアレキサンデルという人に弁明させようとしたのかもしれない。わからないですよ。そのはっきりした説明はないのかもしれない。でもそれもまたさらなる混乱を生み出すことになったわけですね。というのも、彼がユダヤ人であると、ユダヤ人だと分かると、群衆はどうしましたか。偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。しかもそれを2時間ばかりも続けたっていうんですよね。偉大なのはエペソ人のアルテミスだと言って2時間以上もこの群衆は叫び続けた。この劇場というのは2万5000人ぐらい収容できたという、まあそれに満ちていたかわからないですけれどもね、多くの人たちが群衆がわーってこう叫んでた、もう異様ですよね。まさに誰も手のつけようのない異常な状態にまで発展していったことがわかります。で、そこで町の書記役、今で言うと市長のような人が登場し、彼の説得によってこの大混乱に陥った集会はようやく解散に至るんですが、今開かないです。まあ皆さんも開かれているのであれですけれども読まないですが、その内容は35節以降に記されていますね。この町の書記役が何を言ったのか、まとめると、エペソの町がこれまで通りですと。エペソの町は変わらない。パウロはそう言ってこう あるんだけれど、エペソの町は変わらない。今後も変わらないということ。 で、この時捕らえられたパウロの同行者たちは、このアルテミスの神殿を汚したものでもなく、アルテミスをそしったものでもないということ。で、もしそれでも訴えがあるならば、このような暴動のような形ではなくって、裁判の日がありますよ。これはなんかローマ的、ギリシャ的ですよね。きちっと裁判をがあるんだから、そこに訴え出てやりなさい。裁判の日に地方総督、ローマからの地方総督たちもいるんだから、ちゃんとした形で訴え出なさいよっていうことを彼は言うことで、さもなければ、このことで、訴状罪ですか、その騒ぎを起こしたということであなたたち訴えられますよ。そのことに関して私は助けることできませんよって言って、やっとのことでこの集会を解散させた。で、ここで話をですね、この騒動のこう発端というか、火付け人であるデメテリオに戻したいと思うんですね。なぜ彼はこのような騒ぎを起こしたのか。まあ、もうすでに見ているので分かると思うんですが、なぜなのか。すでに見たように、それは人々が、その町の人々が以前のようにこの神殿の模型を買わなくなった。日本的に言うならば、もうみんなお守りを買わなくなった。お賽銭を入れなくなった。どうなります?そこに関係する人たちはどうなりますか?大女神アルテミスをもはや崇拝しなくなった。で、その責任というか、それがパウロの影響によるもの、つまりここで記されているのは、パウロが手で作ったものなど神ではないと言って、人々を迷わせてからだと、こうデメテリオは主張したわけですよね。手で作ったものなど神ではない。もちろんそれ以外のことを語ったと思いますよ。でもデメテリオにとってはそれが一番残ったことなんでしょうね。彼が持ってきた理由っていうのはそれですからね。皆さんはこの言葉を聞いてどう思いますか?デメテリオ。そうだよなって。やっぱし大変ですよね。ね、そういったね、もう商売がうまくいかなくなったらやっぱし大変だよなって。わからないわけではないですよね。その彼の立場を考えるとですよ。その職業柄とかを考えると。デメテリオとしてはこれまでのように仕事が繁盛しなくなったことに対する不安や恐れ。またこれまで信じ、拝んできたもの。ね、教えられてそれで拝んできたものを失う、崩されることに対する怒りなどがあったと思うんですが、でも問題は彼の主張は正しいのかどうか。どうでしょう。手で作ったものは神ではないというパウロの言葉に疑問を投げかけたということは、裏を返すとどうですか。彼は何を信じていたのか。手で作ったもの、彼に賛同した人々は手で作ったものを神としていたということですよね。もう一度言いますね。彼らは手で作ったものを神だと言った。これ笑えないですけどね。イスラエルの民もそうでしょ?モーセが山に登って帰ってこない。彼らは何しましたか?金を集めて、それで牛を作って、それを神としてやったわけですよ。ね。そういったことを考えると、その、人ごとと思うと、なんでそんなことするんだ、なんでそうやって考えるんだと思うんだけれども、まあ聖書の中でも出てきますし、皆さんどうですか?皆さんの中に、そういった神々、それで神だって母とはしなかったとしても、人の手によって作られたもの、何か自分がそうやって期待するものを神のようにしている。それは人でも何でもそうですよ。そういったことはないですか?手とはもちろん人の手のことですよね。つまりそれは人が作った神のことですが、このことは八百万、800万の神々が存在する日本の教えを受けた人にとっては何の違和感も覚えないかもしれない。またはギリシャ神話で慣れている人にとってはもう神々がいて当然。 になるわけですよね。だからもう本当に疑問質が投げかけられない限りはもうそれが当然のように思ってしまう。でもそこでそのまま言ってしまってはダメ。手で作られたものは本当に神なのか、神となりうるのか、そのように主張する人は本当に疑いもなく手で作った、人の手で作ったものを本当に神と信じて、自分の利益のためではなくって本当にこの神に使える、神様だったら使えるわけでしょ拝むっていうのはそういうことじゃないですか。お金あげるから何かくれみたいなのはギブアンドテイクのただそういった感覚なわけですけれども、ね、お守り買うから何か守ってくれみたいなのも同じようなあれですが、もしそうでなかったとしてもその信じている神のためにその人は命を捧げるのか。デメテリオが神として崇めていたのは、もともとギリシャ神話から来ているそうですが、このギリシャ神話のその大女神アルテミスがエフェソの何かと一緒になってどうこうってありましたけれども、そういったそのアルテミスではなくて、それが自分にもたらしてくれる収入、要はこの神殿を通して、この仕事し神殿を通して自分にもたらしてくれる収入、つまりお金であったと私は思います。だからこそ彼の口からね、最初不満の声が出た時に最初に出たのは何ですか。私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。彼にとってはそれがまずメインなわけですよね。ゆえにパウロを通して人々のうちに変化が生まれてきた。パウロを通して人々が説得させられた。いやそうだよなって思う人たちが出てきたわけです。違うよな、人の手で作ったものは神ではないなってね、リアライズした人たちが出てきて変化が生まれてきた。で彼らが偶像の神を捨てていった、離れていった時にそれによって収入が減ったので、彼は腹を立ててパウロを攻撃した。で人々の宗教心を利用して、リスペクトではないと思うんです、利用してアルテミスとその神殿のご意向も地に落ちてしまいそうだと言って、その彼らの不安を煽ったわけですよね。このままではあなたたちが拝んでいるこの神の意向も落ちてしまうよって言って、結局は自分たちの収入源を回復させることを考えていたのではないですかね。そもそも大女神アルテミスが人の作り出したものではなくて本当の神であったならば、なぜ自分の名声を自分で守らないのか。それが人の手によって作られた、作り出されたものに過ぎないから。エペソの町に守ってもらわないと自分では何もできない、偽りの神、偶像だからですよね。もちろんそうやって神様信じてない人にそういうアプローチはしないでください。突然現れてこれは偶像だから何をしてんだって言って、そういうことではない。でもこのパウロがその聖書から私はこう見ようとしてるわけですけれども、でも本当にそれが神であるならば、なぜ自分で守らないのか。で私たちもその同じような感覚で、私たちがどうにかしないとキリスト教はどうにかなってしまう、この神様はどうにかなってしまうって考えるのは、神様はそんなことおっしゃらないですよ。わかります？あなたたちが何とかしてくれなかったら私はどうにかなってしまうではない。むしろパウロが以前語ったように、神様は終わりの日に、終わりの日に裁きの日を設けている。一人の人イエスを通して彼の義によって裁きの日を定めておられる。すべての人は罪人であるゆえにその裁きを受けることになっている。でもその裁きから許される、救われる道をこのイエスを通して私が与える。信じるか信じないか、それさえも神様の恵みなんですが、でもそのようにして信じなさいよ、信じないんではなくて信じるものになりなさい。そのようにして神様はお願いだから、イエス様を与えたという意味においてはお願いだからって懇願しているようなんだけれども、でもだからといって私たちが上で神様がしたということではない。 人の手で作られた神、その偽りの神が本当の神と言えるのか。神という言葉を軽く使ってしまう今の時代ですよね。でも一昔前、その前とかなってくると、そんなに軽くは使わなかったんだろうと私は思うんですが、どうでしょうか。本当にそういったものが本当の神となり得るのか。そのような偶像、人手が作ったものを拝むことで本当の幸せが得られるのか。もちろんそれを使ってお金儲けをすることはできると思う。でもそれは一時的な救い、本当に今の一時的な救いであって、私たちの最大の敵である死から私たちを救うことはできない。老いもそうですよね。若返ることはできない。スロープを柔らかくすることは できるかもしれない。でも皆置いていくわけですよね。で、死を通るわけですよね。でもパウロが述べ伝え、また私たちも信じる神様は、この世が作られる前からおられた。すべてのものはこの方によって創造された。主は私たちに守られる必要のないばかりか、私たちを守ってくださるお方、私たちの必要を満たし、何よりも悪魔の誘惑と罪の結果である永遠の滅びから私たちを救ってくださるお方。今の世における一時的な幸福ではなくって、この世を超えた永遠に続く祝福を神様は約束してくださっています。それが真実であり本物であることを証しするために、神様は一人子のイエス・キリストをこの世に使わされた。それが本物かどうか、なぜわかるのか。十字架を見上げることですね。イエス様を問うことです。本当にイエス様は来られたのか、本当にこの十字架はどんな意味があったのか問うことですよね。神様は神を神とせず、かえって人の手によって作られたものやお金を神として崇めるような私たちですよね。いや、私はそんなことないとは誰一人言えない。私たちは偽りの神々を拝む、自分が神となってしまうこともある。そういったものを本当は裁かれるべき。でもその私たちを、神様は私たちを裁く代わりに、ご自身の一人子のイエス様を十字架にかけて裁かれた。彼を信じるすべての者に許しと永遠の命を与えてくださるため。この世の常識からすると、イエス様を信じて彼に自分の人生を託すことよりも、お金の力を信じてそれを得させてくれる何でもいい何かそのものにすがった方が幸せだ、幸せになれると言うかもしれない。でもボトムラインは、それがお金であれ、人の手でよって作られた偶像の神々であれ、また自分自身であれ、それらはこの老い、そして死という問題から私たちを救うことはできない。だから私たちに必要なのは本当の救い、それを与えることのできる誠の神様。そのお方こそ私たちを愛し、私たちのために十字架にかかってこの贖いの死を遂げられたお方。また死人の中から蘇られることで死に勝利された神の救い主、イエス・キリストです。レントを迎えていますけれども、次週はパームサンデー、受難週を迎え、そしてイースターがその次の週に続くわけですけれども、私たちにとっては毎週がイエス様の十字架を覚え、また、蘇りを覚える毎日がそうなわけじゃないですか。でもこの時、本当に特にイエス様の十字架、もうクリスチャンの人はもう毎日毎週聞かされていること、私も毎週語りながら、なんだけれども、もしそこに感動を覚えなくなったら、そこに本当に喜びを見なくなったら、黄色信号ですよ。自分は大丈夫、イエス様なくても大丈夫、なんかよしやってやろう、私がやってやろうと私が大きくなるときに、必ずイエス様は小さくなる。 だからといって、ああ、自分はダメだ、自分はダメだって言えっていうことではないですよ。でも、イエス様の十字架を見上げると、おのずと私たちは自分の醜さが見えてくる。愛しなさい。イエス様があなた方互いに愛し合いなさい。ね、御言葉を述べ伝えなさい。で、こう、イエス様の御言葉に触れるときに、できないですよね。よし、やってやろうにはならない。むしろできない。いいわけじゃないですか。でもだからこそイエス様あなたが必要ですってイエス様に近づけられるし、イエス様はご自分に近づくものをご自身の霊を持って満たし、私たちをそこから使わせてくださる。いつも疲れを覚えるね、もう本当に重荷を負っているものにはいつでもイエス様私のもとに来なさい。どっか行っちゃっても帰ってこないんじゃなくって、卒業したとかなんとかで、今日本は卒業シーズン、もうそれでイエス様の十字架から卒業じゃなくて、いつでもイエス様は帰ってきなさい、私のもとに来なさい、私が休ませてあげる、で私と共に一緒に歩もう、くびきを追いなさい、一緒に歩もう。この朝皆さんイエス様と共に歩んでおられますか。イエス様の御言葉に聞き、あなた自身もイエス様にカンバセーション、そのリレーションシップを持ちながら主と共に歩んでおられますか。そのようにご自身を本当に神としてあがめ、イエス様のもとに来る者にイエス様はこの世が与えるものとは違う平安を持って私たちを満たしてくださる。私たちに永遠の望みを与えて、私たち今この時いろんなところを通りますが、私たちを主は天国に至るまで、また永遠へと私たちを導いてくださいます。お祈りしましょう。